皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティートリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
ホネストと
プリンティでございます。
はい、ということで本日は第359回になりますが、はい、2019年7月10日の配信ということで。
359回って本当にあれだね、はい、月3回を12ヶ月やってかける10だから本当に10年なんだね。
10年。
そうよ、ね、
近い、すごい。
だって360になったらもう、ま
あ、11年目になるってこと
ですね。11年目に入っちゃうからね、はい、だからこの回が10年目の本当にラストってことですよ、
すごいですね、そう考えると。
10年だからね。
うん。
10年前じゃ考えられない状況に今なってる
よ。まあ、全くみんな3人とも、なんでしょうね。いろいろ違いましたよね。まあ、住んでるところとか。
もうそうだし。
基本的な情報、基本情報が全然的に違うっていうか。
そうよ。
うん。
全然違うよ。
そうだね。10年前と比べても全然もう違うか。
10年前なんてだって、グリーンティーさんまだ、学生、
まあ、学生ですし。
そのディスりみたいな感じで
何回か
やってるけど、あ、通常のみたいな、年上の人みたいに、みんな一緒ですからね。
そうだし、うまもさんはだって仕事違ったし。
あ、そうね。
うん。
みんなでも引っ越したりさ、あとまあ、
そう
結婚とか、いろいろあってっていうのもあって。
そうね。
何かしら変わってる。
変わってますか、全員変わってますよ。だからあの当時から。あの当時のポンコツの我々がなんか、キャッキャッキャッやってたよ。
本当にあの時の配信は僕も全然聞けないっすもん。
あとまだ配信されてない、ゼロ回配信。
ゼロ回
とか。あ、そう、ゼロ回もあるし。
ひどすぎるって。
だってほぼほぼだって人生の3分の1やってるってことだからね、我々。
そうだね、この割合は増えていきますからね。
あの、約3分の1ですよ。はい、だから、自分の記憶のあるところから言ったらもう3分の1超えてるよね。だから喋れるようになってからは多分3分の1超えてるよね、
あとリスナーさんとかも最初その中学生とか
そうよ
状態で聞いてますっていうお便りいただいてびっくりしてたら、
もう新社会人とかだよ、もう
新社会人とか大学生とか普通に言われて、
そうよ、
なんか親戚のおじさんみたいな気持ちですよね。あ、もうそんな大きくなったのみたいな。
大きくなったなぁ
見えてないけどね、見えてないけどもそう、字面だけ読むとさ、びっくりしますよね。
でもありますよね、その、一時期受験で聞くのやめてたけれども、また再開して聞き始めましたみたいなね。そういうお便りも前ありましたし。
ありがたいですね。
ありがたいですよね。
まあ、そんなわけでずっと、まあね、休まず、ここまでは一応続けてはきたんですが、まあ、ちょっとね、お知らせ、皆さん、リスナーの方々にお知らせなんですけど、はい。まあ、360回以降、はですね、ちょっと我々3人のスケジュールがあっておらず、まあ、次の収録日ちょっと未定となってますと。
はい。
っていうのもあって、ちょっと、まあ、終わるって話は全然ないんですが、次の配信が、じゃあ、7月の、本来だと20日、配信になるはずなんですけれども、ちょっとそこの、収録日ちょっと未定となってまして、あ、ちょっと一旦、休止させていただいて、また3人のスケジュールが定期的にね、折り合いがつくというか、まあ、定期的に取れるようになったらまた開始したいなと。
そうですね。
はい。
はい。ちょっといろいろ取りためたりとかして、調整をしてここまで来たんですけども、ちょっとこっから先の予定はまたちょっと3人それぞれ予定がなかなかまあ合わずで。
まあね、生活のスタイルも、いや、笑ったわけじゃないですよ。ちょっと席ができちゃったんですけど。いや、そうそう。三人のね、ちょっとスケジュールが、ちょっと合わせるのが、徐々に厳しくなってきたというところの現状もございまして。
うん、そう
ですよね。機械的にはちょうど、もうさっきも言いましたけど、10年、ちょうど経ったというところもあったので、まあ、それじゃあ一回ちょっと小休止をしてみようじゃないかと、いう判断を三人でさせていただいたというところですね。
そうですね。はい。はい、まあ、お便りをいただける分にはね、非常にありがたい。まあ、またそれが読む機会があれば、
そうですね。
またその次収録した時にまとめて読ませていただきますので、
そうだね。
ちょっと今からいただくお便りに関してのね、お返事が、ちょっとだいぶ先になっちゃうので、ちょっとごめんなさいと、いうのがありますが、まあ、終わったってことではないので、今回は。
読んでますから、我々ね。
うん、っていうのもありますしね。うん、今日で終わりですという最終回というわけではないので、
うん、
そうだね、
はい、未収録という形、
そうですね。
で一旦休止と、うん、はい、させていただきたいと思いますと、
お願いします。
はい。まあ今まで本当にありがとうございました、
まあ、ね。ありがとうございました。ま
ず大きい、ね、本当に一回も休まずだったからね。
はい、本当それは。
かけらじは、かけらじはって言い方するとちょっとあれだけど、本当にかけらじは一回も休まず3人が全員揃ってたもんね。
いやもうこれは奇跡ですよ。10年。
いや本当に10年これずっと休まず月3回できたっていうのはすごかったなと
自分で。そう、一人例えば寝坊したりとか、音信不通一瞬になっても、いや僕もね、完全に寝落ちしてたりとかあって、でもその時って、
寝坊が一番多くてごめんな。
そう、ちゃんと揃うまで待って、
うん、
そう、やったから。
揃ってからそう配信してるんですよ。
うん。
それのこのチームワーク
。まあまあ。
なかなか、そう、仕事です、なかなかないですよね、そんなチームワークって。
10年のプロジェクトってことだからね、これ。
そうそうそう。普通足りたかったら、代わりに行って、行くとか一人で行くとか調整するとかだけど、ね、
でもまあ中学からのやっぱり付き合いですから、
そうそう、あとまあ三位一体で一つのポッドキャストっていうコンセプトで今、
そうね、トリニティ、
今三位がよぎったわ、
パンね、
僕の大好きなパン、三位がよぎったわ、
そうそう、三位を意識したわけじゃないですけど、はい、はい、っていうのもあるのでね、はい、まあ、そこの良さは今後もそのコンセプトを保ったまま。
そうですね。
継続したい。
うん、まあ、ある、ね。皆さん一応、ね、ちょっと不安に思われてるかもしれないで、一応ちょっと念のため言っておきますけど、別に僕と馬馬さんの仲が悪くなったからとかじゃない。
そうそうそう。
そんな。そういうのがあって。
なんかすごい時々バトルがある
から、ね。今にこやかに言ってるけど。
だったらもうちょっと。
馬馬とすげえ裏で喧嘩してるとかそういうことじゃないからね。
もしそうだったらもうちょっと前の状態で、やめてたんじゃないかな。
そうね。前澤さんの回
も。ここ数回、そう、ここ数回だいぶ円満にやってるしね。うん、円満ってなんだよ。
円満ってなんだよ。
まあでもあれですよ、お二人のツイッターアカウントとかもまだまだずっとありますし、かけらじ自体の公式アカウント
もずっと。そうですよ。私はハヤツがまだありますんで。
あ、そうですよね。
それはね、引き続きやりますし。
で、また、ね、都合のいい折になりましたらまた収録を再開して。
はい、そうなんですよ。
はい。あとは続けていこうと思
ってます。まあ本当に最終回の時があったら、それはそれで、ちゃんと3人でまた、大きく発表したい。
うん
し、前もって報告したいから、
うん、
今日はとりあえず休止っていう、ちょっと一時休止という、うん、はい、形のご連絡とさせていただきたいと思います。
はい。
はい。まあ、今日はね、普通に、コーナーもありますので、まあ、まずはお便りですか、紹介していただきたいと思います。はい、お願いします。
じゃあ私から、
はい。
お便り一通来ておりますので。前回ね、お便り募集したんですけど、ちょっと、同じタイミングで、収録してますんで、ちょっとその間にいただいたお便りは、ちょっと読めないんですけど。
だから、具体的に言うと6月23日時点くらいの、
そうですね。
までのお便りを今読んでおりますという。
それ以降にいただいた方は、届いてはいるんですけど、ちょっと、このね、事前に告知はしてませんでしたので、
はい、
この7月10日分の配信に間に合ってたんですけど、すいません、読めませんでしたということでございます。うん、はい。ということで、お便り、お問い合わせフォームにいただきました。お名前、カブーさんからいただきました。タイトル、友達の基準についてということで。内容ですか。いつも楽しく拝聴させていただいております。さて、今回もなかなかの面白いお題で楽しく拝聴しておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ホネソさんの友達と友人の分け方、同感です。ありがとうございます。
久々に来た同感ですっていう
こと。いや、これね、最近ずっと、ホネストわけわかんねえわみたいなこと言われ続けたら、ちょっともう、このお便り来た時俺もちょっとビクってなっちゃったよね。同感って言われてよかったなと思って。私も友達と呼べる人は数人しかおりません。なので、SNS の友達というカテゴリーに違和感を覚えております。なるほど。ホネストさんの友達の分類の仕方で、少し違うところは、友人ではなく知り合いと分類し、年上や敬意を示している人を知人としております。なるほど。また友達との区分ですが、うん、その友達が悪いことをしたら体を張ってでも止められるのか、軽犯罪なら見逃してしまう人なら友人です。ほう、関わりたくないので、
うん
うん。
また困ったことがあったらいつでも助けに行けられるか、はあ、深夜に電話がかかってきても OK の一言で行けるのかなど、自分の中で分類しております。
うん、
大まかに言うと親身になれるかですね。自分の限りある時間、人生を掃除のために使えるかなどと考えてしまいます。 だらだと書いてすみません。うまく書けないです。最後に、エキストラ時代の方に、これで最後だな、と言ったくだりですが。今、実際にそのテンションで言いましたけどね、まずね。私も、数ヶ月前の同窓会で同じことを言って帰りました。
ほう。
同級生でもバッサリ切ってしまいます。なんか、骨粗さんと同じ匂いがする。ではでは、これからも楽しく聞かせていただきます。ということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
多分カブさんとは友達になれるね。
まあ、確かにこれ読んだらホネストさんとの意見が一緒すぎて。
いやでもあのカブさんの言ってるなんか友達が悪いことしたら体を張ってでも止められるか見逃しちゃうかとか、あと深夜に電話かかってきてもすぐ行けるかどうかっていうのはわかる。すごいわ。ああ、
これいい例えの表現ですよね。
う
ん
うん、そうね。
これは話すればよかったですね。例えば、お前じゃあね、深夜に電話かかってきて、うん、行けるかっていう話になった時に。
そう、行けるか。
行けない。そうそう。あ、もういいや、めんどくせ、寝てるしってなったら、ちょっとそれまでなのかなっていう。
うん。
ああ、そうだね。
一つのチェックシートみたいに。
うん、友達チェックシートの一個だね、これ。
そうそう、チェック項目だね、って思った。
でも、うん、僕、そういう意味で言うと、あれ、あとあれだな。お金貸せるかだな。
ああ、それもあるか。
あの、理由も言わずに、お金貸してくれって言われて、お金貸せるか。
なるほどね。
うん。お金、うん、もう別に、お金貸せるなって思う人は友達だわ。そういう意味で言うと。
これよく YouTube のドッキリであるんですよ。友達にいくらか貸してくれって言った時の反応で、見る。
うん
うん、まあ、ほぼやらせだとは思うんですけど、
うん。
まあまあ見ててね、面白いですよね。大体貸してくれるんですけど。
うん。
ねちねち理由聞くのがまたリアルで面白い。それどうしたのみたいな。
ああ。
それはちゃんと話し合い。
まあ、
そうそう、まあまああるんですけど。その辺のね、リアルな駆け引き面白い、う
ん。なんか相手がその理由を言ってくれるときは聞くし、逆に聞いてほしくなさそうだなっていうときは、聞かなくても貸せるのが友達かな。僕の中で
も。まあ、なるほど。そういうなんか、やっぱり自分の中での、なんか、言葉にすると難しい基準みたいなのが多分あって、うん、
あるある、
で、それが具体的にはお金を出せるかどうかとか、そういうところに現れてくるんだよね。
そうそうそう、うん、そうだね。そうそう。うん、だから、まあ、そういう意味で言うと僕は、だから友達が少ないんですよ。お金貸せる人はそんなにいないので、うん、そういうこと、まあ、もちろん二人はもう全然貸せるし、で、逆に多分貸せるっていうか、帰ってこなくても、信頼関係が崩れないなって、って思う人かどうかなんでね、
うん。
その、お金貸せるかどうかって結局は。
そうですね。
だって、仮にここでいきなりなんか、じゃあ、200万貸してくださいとか、500万貸してくださいって言われた時に、友達じゃないやつに貸せないもん。
まあ、それ普通ね、うん、そりゃそうだよね。よ
っぽど。でも帰ってこないかもしれないけど、うん、こいつが多分頼んでくるってことは、多分相当なことがあるんだろうなって僕も思うからそれ貸せるんであって。
うん。まあ、あるいはもうない場合あるからね。ごめんねえわ、それって。
そんだけない。
リアルですね。ごめんごめん。だから2000万貸してとか言われたら、それ確かに。
全部。
1000万とか、ね。ちょっと、ちょっと。
貯金がゼロだわ、みたいな可能性はあるからね。
うん、あごめん。ちょっと、馬場さん、1000万はね、ちょっと貸したい気持ちあるのよ。あるんだけど、ちょっとねえわ、みたいな。
そうそう。なんでそんな金額を僕は要求してんだってのもある。
しかも理由もなくね。
さすがに怪しい
よ。やばいものに手つけてんじゃん、それ。
そうそうそう。そいつがやばいよ。
そっか、そうなったら、あれだな、うのぶさんごめん、ちょっと、友達の
縁切った方がいい。うん、あ、そうそう、トラブルに巻き込まれちゃうから。
そうそうそう、ね。そう、だからそうかな。結局、でも、深夜に行けるかどうかは、間違いなくそうだね。僕、電話かかってきて、うんうんうん、まあ僕が本当に信頼してる、それこそ僕が友達だと思ってる後輩、ね、何人かいますけど、後輩から電話かかってきて、先輩ちょっと、理由聞かずに、ちょっと今どうしても先輩に来てほしい件があるんで来てもらえませんかって言って言えるやつは大体友達だと思ってるもんね。
うん。素晴らしいですね。でもそういう人が、あの、いる、まあ、その、仮に少なくても、いるっていうことは多分大事で、その逆もしかりだから、
そうだね。
自分が頼りたいって時に電話かけられるってことはすごく貴重だと思いますね。
うん、うん、うん。そうだね。だから逆に僕は少なくていいのよ、友達は。もう多く必要ないなと思ってるから。うんいやー、そう。え、これで最後だなって数ヶ月前に言ったカブさんも最高ですね、僕。
まっすー、同窓会ってあんまりこう、いい、イメージないんですけど、僕だけですかね。
あ、そうですか。
あ、ないない。僕も多分、行ったら、うん、まあ、馬場さんとかね、グリンティさん、 置いといて、言うと思う、俺。
すごく多分。
多分最後だな、これ会うの、つって。
二極化してると思って同窓会に来る人たちって。
まあね。
マウント取りたい人か、あとはもうどうしようもない合唱してて、うん、暇だから行くかみたいな、その二極化。で、中間層の割としっかり頑張ってるってあんま暇がないっていう人が大半だと思うんですけど、
そういう
人たちはあんま来ないから、うん、そっちと会いたい場合は別で、
そう
個別にやった方がいい、
ね、
確かに、
うん、気がしますねと。
はい、ということで、はい、お便りでございました。
はい、ありがとうございました。ちょっと一瞬僕自身が司会だったかどうかすら忘れてしまいましたけど。
失礼しました。
まあそんな感じで今日もね、お題ですけれども、今日はどういったトピックでしょうか。
はい、ですね、今日は井戸端カオスでですね、これが中断前の最後かっていう感じの、まあテーマかもしれませんけれども、ちょっと面白そうなトピックがあったので紹介したいと思います。で、そのトピックとは何かというと、系統外直流電気刺激という、
何言ってるか分かんない。
まあそういう、まあ手法というか方法なんですけれども、まあ。
系統外直流電気刺激、
はい、はい。で、英語の略称で TDCS というふうに、まあ言われるそうなんですけれども、まあこれ簡単に言うと。
SGSG じゃないんです
ね。SGSG は、
SGSG ちょっとね、はい、気になるけど。
SGSG ね、またやりましょう。で、今回は、まあ簡単に言うとですね、頭蓋骨の上から極めて微弱な直流電流を流して脳を刺激する方法という、まあ、そういうものですと。
うん。
で、
うん、
まあ、人でこれを適用すると、こう、うつ病の改善とかですね、運動機能障害のリハビリとか、まあ、記憶力が向上するとか、なんかそういうことの効果があるというふうに知られているんですけれども、これ、もともとは医療機関で使っている方法なんですが、一般化してきていると。で、まあ、今回はこの手法についてちょっと知ってみるということとともに、まあ、ちょっと使ってみたいかどうかとか、これを使うことありなしなのっていう、そういう議論をちょっとしてみたいなというふうに思っています。はい。
はい、面白そうですね。では早速、参りましょう。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい。系統外直流電気刺激。ね、なんか早口言葉みたいに言えるようになると、プロみたいな感じになりますけれども。
本当に、
なんか、こういう言葉いきなり言えるとちょっとマウント取れるみたいなね。
ああ、あるね。うん、俺知ってんだぞみたいな、ね。
そうそうそう。
うん、YouTube でぜひ言ってほしいわ。
はい。まあ、これもですね、後で出てきますけど、Amazon でこのツール売ってたりするんですけど、ね。
やめてよ、もう。そう、絡めてくるの、全部絡めてくるのやめてよ。
はい。
あそこの部分切れないじゃん。
はい。TDCS。はい。これ実はですね、今年3月ぐらいに NHK のクローズアップ現代プラスっていうのでも紹介されたらしいんですね。
武田さんね。
はい。で、まぁ、ちょっと簡単にですね、まぁ、この TDCS 紹介する前に、まずこの微弱な電流を流すっていうのは結構最近トレンドらしいんですよ。で、微弱な電流のことを、まぁ、マイクロカレントというふうに呼んでいて、で、例えばですね、これ東京オリンピックで活躍が期待される陸上の選手で、桐生祥秀選手っていう選手がいらっしゃいます。100メートル走で日本初9秒台出したっていう人なんですけども。
うん、
はい。この方が体のコンディションを整えるのに、このマイクロカレントっていう手法を使っていて、で、例えばですね、こう肉離れが起きましたっていう時に、その患部に電極のパッドを貼って、しばらくそれで電流を流すことで痛みを軽減するだとか、
うん、
まあそもそも日々のそのケアみたいなところで、そのマイクロカレント、まあ、パッドを貼って微弱な電流を流すっていうことをすることによって、その疲労回復とか怪我の治りが、まあ、本人としてもなんか早くなったと感じる。まあ、そういうようなトレーナーが、まあ、そういうことをしているということなんですね。
なんかパッド貼ってって聞くとなんかさ、はい、昔さ、
ええ、
お父さんとかがさ、肩こりがひどい時にこう貼ってさ、
はいはい
はい、ビクッビクッみたいな、
はいはい、
ああいうのを想像するんだけど、
ええ、
ああいうこと？
まあ、見た目はそれと同じなんですけれども、このマイクロカレントってちょっとですね、その、今までの、そういうのって電気調理器って、あ、電気治療器か。治療器って言うんですけども。
調理はしねえけどな、
はい、うん、それとの違いっていうのは、明確で、それよりもはるかに微弱な電流であるということと、
あと、はるかに微弱なの？
はい、はるかに微弱な電流であるということと、まあ、それによって細胞を狙い撃ちするっていう、そういう部分が違う。でこれまで、じゃあ何やってたかっていうと、これまでは、その、まあ、電流をちょっと流すことによって、その筋肉を刺激すると。
そうだね。
で、それで収縮、伸展というか、伸びたり縮んだり、うん、それを繰り返、強制的にやらせて、血流を改善するみたいな、うん、そういうことを目指していたと。
ああ。
一時期ありましたよね、お腹にこう、なんかこう、
ベルトの
バンドみたいな
やつ。ああ、ブルブルするやつ、ね。
そうそうそうそう。あれもまあ、まさにそれなんですけれども、それとは全然違う発想で、もっともっと微弱な電流を流すと。
あれ効くのかな？
はい。まあ、あれ効くのかどうかね。やった
ことない。そうなんだ。それよりも微弱なやつで、うん、あえてそのピンポイントのところを刺激することにより、なんか あそこまでこうビクッビクッってしないけど、その幹部は、その電流によって治療されていくよ、みたいな機会があるんだ。
はい、はいはいはい、そういうことですね。で、本当にだから、本人は電流が流れていることもほとんど感じないという、そういう。
あ、そんなに。
で、まあ、まだまだ研究中ではあるんですけども、この動物実験によって、確かめられていることとして、まあ、この微弱な電流を流すことで、その筋肉の修復を促進する、筋衛生細胞っていうんですかね。まあ、こういう細胞が、2倍に増加するという研究成果もあるそうで、まあ、こういうふうに、いわゆるその一部のね、回復を促進するためのこの細胞を増やすみたいな効果があると
。うん。
うん。で、まあ、今回トレーナーが使っているのは、まあ、おそらくそうちゃんとしたものを使っていると思うんですけれども、まあ、自分でマイクロカレントを流すことができるっていう製品も、まあ、登場してきているようです。ただ、うん、まだね、その、小規模の臨床試験だったりとか、あとはその、うん、こういう症例はこういうふうに治ったよっていう、そういう報告みたいなものが単発でちらほらあるっていうのがほとんどなので、絶対こういう効果があるっていうのをしっかりと判断できる段階ではないということですね。
だから学会で大々的に発表されたとかそういうことではないってことね。
はい。まあ大々的にというか、まあ、学会で発表はされてるんだけど、それがたくさん集まって、例えばその。
なんかもう、みんな当たり前だよねっていう感じにはなってない、ね。
そういうところではないっていうのが、うん、まあ、まだ、発展途上なところということだそうです。うん、で、これはですね、筋肉にマイクロカレントを流すという事例なんですけれども、今回は、系統外というね、話をしています。これ何のことかというと、先ほどオープニングにも言いましたけれども、頭蓋骨の上から極めて微弱な電流を流すって言いましたね。
うん、
で、これなんで頭蓋骨の上から流すかというと、まあ、その脳にですね、直接刺激を。
今、尿って。脳にね。
そうね。ちょっとね、安倍さんみたいにちょっと、安倍さんが言いそうですね。ノーノーノーみたいな、ちょっと、
なんで急に出てきたん
やめて、尿って言われると、俺かなと思ってましたよ、
まあそう、刺激を与える先は脳。
骨でも俺だし。はい、だ脳に、その微弱の電流を当てることによって、
はい、
脳の何、何それは、反応とかなんかこう、動きをしようと思うときに、本来脳の中に発生する電流と同じような感じのものを当てることによりどうとかっていうのがあるの？
そうですね。はい。これも、いわゆるその、例えば、運動の分野であれば、その運動野みたいなところが部分的にはあるじゃないですか。
うん、
脳には。そういうところに対して、電気刺激を与えることによって、その、例えばですね、筋肉って、基本的には脳からの指令で、こう、頑張れって、指令が来るわけじゃないですか。膨らませろとか。で、それを、まあ、強くするとか、いうことができると。で、普通はですね、例えばその、バーベルを持ち上げますってなった時に、うーんってこう、力を入れて、 でも、まあ、頑張るんだけど、やっぱり疲労が溜まってくると、人間って、あの、疲労を回復させるために、一旦休ませようとする。というところの、その、やっぱ、せめぎ合いで、どこまで持てるかって決まるわけですよね。はい
はいはい、
だけど、疲労が溜まってきたとしても、まだ、頑張るっていう指令を上げ続けるということが、まあ、いわゆるできるわけですね。運動やに電気刺激を与える。
死にそうだけど
ね。そうそうそう。で、こういうことで、いわゆるそのハードな練習を、こう、より長く続けるということができて、そのトレーニング効果みたいなのを高めることができるということで、まあ、特にこれ、日本ではやられてないんですけれども、例えばアメリカの、その今、バーベルの話しましたけど、パワーリフティングの、選手だったりが、
うん、
まあ、使って、まあ、例えばスクワットでこう持ち上げる限界が132キロ、うん、今まで132キロだったんだけども、電気刺激を使ったトレーニングを繰り返していたら、163キロまで30キロも記録を伸ばすことができたであるとか、
マジか、
スキージャンプだったり、アメリカンフットボールとか、まあ、いろんな分野の選手が、実はこの方法を使って、で記録を伸ばすっていうそういうことをやっているそうなんですね。
それドーピングになんないの？
そうなんですよ。
その辺のちょっと裏技チックですよね。
ええー。
ね。
でまあそうその辺はまだまだ議論する余地があると思ってて。
だから逆に言うと、うん、薬物ではないけどそれを取り締まる今のルールがないから見過ごされてるだけで。
そうそうそう。いわゆるこれ使ってるかどうかでわからないんですよね。きっと。あの、
うん、だって、もう調べようがないじゃん。ね、そうそうだって、薬物だったら、その、尿、それこそ尿から出るからさ。まさかここで繋がると思う。
まあね、違法なものを使ってるわけじゃなくて、なんか、うん、別になんか食べたり、トレーニング方法で自由ですもんね、そもそも。
う
ん
う
ん、
そうそう
そ
う。
その一環で、器具、新しい器具使ってますとかって言っちゃえば、別にいいのかなっていうふうに見えちゃうかもしれないですね。う
ん、でもなんか、なんかそのうち NG になりそうじゃん？
まあね。で今日はそういう
雰囲気的に、
はい、
今それスポーツ選手のみ、海外のスポーツ選手のみが積極的に利用しているだけで、
うん、
例えばボディービルダーみたいな、ちょっと筋肉もりもりになりたいっていう人が、うん、ジムに行くのがめんどくさいから、その辺の、ちょっと、あれやると、ジムの効率上げられるよとか、
うん、
そういうのを民間ではまだ、利用されてないってことですよね、きっとまだ。
まあ、そうですね。これ、まあ、アメリカとかだとちょっと進んでるのかもしれないですけど、少なくとも日本ではこれ許可されてないので、医療器具とかそういう運動のサポートとして、うん、脳に刺激を与えるっていうのは許可されてないはずなんで、使われてないと思います。で、うん、まあ、ちょっともう少し話を進めていきたいんですけれども、まあ、先ほど述べたように、この TDCS 自体は、医療用です、もともとは。
うん。
はい。ま、大元としては、これ、脳卒中で脳がうまく働かなくなった患者さんのために研究されてきたもの。
なるほど。なるほどね。
はい、ま、それがもう少し応用されて、うつ病の改善とか、あとはその、リハビリですね。運動機能のリハビリとか、そういうことに使われるようになってきましたと。
刺激するところが変えられると、
はい。
その、適切に刺激したところの、効果が得られるようになったよってことで、どんどん派生したって感じ
ですね。はいはいはい、
うん。
で、ちょっと最近気になっているのが、これをですね、先ほどオープニングでも言いましたけど、YouTuber が、自分で試す動画を結構上げてると。
うん。うん、それ日本、
まあ、日本は見てないですけど、多分アメリカのやつを僕は一回見ましたね。で、
なるほど。
見て、ヘッドホン型の装置をつけて、で、自分でなんかスイッチとかピッとかと押すと、うん、なんか、うわーおーみたいなね。それなんか、字幕とかちょっと英語出してみたら、なんかホワイトサンダーみたいな目の前でなんか、稲妻が走ったみたいな、なんかそういうのを上げてる人がいたりするんですよ。
は
ぁ。で、これちょっとやっぱ怖いなと思ってて、この傾向。
怖いよ。
普通に日本のアマゾンでね、TDCS って検索してみると、普通にキット出てくるんですよね。
怖いわ、怖い怖い。絶対 YouTuber やんじゃん。
まあ
流行り出した途端にみんなやるんですよ、ね。
そう、YouTuber は流行りに敏感だから。
そうそうそうそう。
で、しかもね、日本のアマゾンでこれ、確か昨日調べた時にこの、 TDCS のキット、なんか、ザ・ブレインドライバーみたいな、なんかそんなのあるんですけど、
うん、
なんかね、アマゾンズチョイスみたいなマークついてて、
やべえ、
マジかよ、みたいな。
何をチョイスしちゃって
るんですか。ハイレモン通信もで取り上げようかな、じゃあ、いち早く。
あ、でも今見たらついてないな。なんか、昨日見たら時はついてたんですけど。うん、で、レビューとか見るとね、書いてあって、とても気持ちよくて気に入っている。リラックスや試験勉強だけでなく、長年のトラウマや発達障害にも効果的だと感じた。アメリカは本当に進んでいるみたいな、そんなレビューが書いてあって。
絶対嘘じゃん。
うさんくさい感じはするんですよ。はい。
進んでいるとか書かないもん、日本人。
まあ、もしかしたらなんか、英語の翻訳を書いたのかもしれませんけど、
ね。ああ、そういうことね。はい、
まあ、そういうふうになんか普通に日本のアマゾンでも買えるような状態になっていて、まあ、ちょっと、まあ、個人的には、あまりいい状態ではないのかなというふうには思いました。結構この辺って、まだ研究段階で、まあ、少なくともその安全性という観点で、どうなんだろうっていうのは、かなり自己責任でやらなきゃいけないところは大きいと思いますし、まあ、あとは先ほどね、ちょっとドーピング的な話もありましたけれども、
ちょっと、怖いわ。
はい。医療器具としてではなくて、こういうふうに、アマゾンで一般的に買えちゃうみたいな状況って、ちょっとやばいんじゃないかなっていうふうにはちょっと感じてますと。
うん。
はい。で、ここまで運動に関する話をちょっとしてきたんですけれども、まあ、実はまあ、今ちょっとレビューの中に試験勉強っていうのがあったんで、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、オックスフォード大学がですね、この TDCS を使うことによって数学の能力が向上するという論文を出していて、で、これをこう、にわかに信じてやり出す人っていうのは日本でもいるらしいと。
うん、そらそうだろうね、はい。楽できんだったらみんなそっち行っちゃうかな。
だから例えばその大学受験を受けるための高校生とかですね、なんかこの国家試験を受けるとか、うん、なんかそういう人たちがその勉強するときに、ちょっとこの、電磁を流して、で、まあ、一回ちょっと流すとなんか、1時間ぐらいこう脳は活性化した状態が継続されるみたいなのがあるらしいので、その状態でこう勉強するみたいな。
うん、あ、結局勉強しなきゃいけない、
ね。まあ、勉強しなきゃいけないですよ。まあ、それはもちろんね。
ただ自動で入ってくるわけじゃないよね。
は
い、
そうですね。それはそうですね。
それはそうなんですけれども、まあ、その、まあ、一種のね、まあ、ドーピングみたいなことをして、
いや、ドーピングだよ、はい、もう。
まあ、効果がわからんからな、まだ。
本当にそんな、いいもんだったら、もう、俺、語学屋をちょっと刺激したいわ。それで、英語をもうすぐ。
あ、英語ね。
すぐ勉強したいわ。
まあ、ただ、やっぱりね、これこのオックスフォード大学の論文自体は何が書いてあるかっていうのをちゃんと読まないと、怪しいところがあって、実はこれ数学もともと得意だというふうに考えている人は逆に成績が起きたみたいなことも書いてあるわけですよ。
ああ。
うん。なので、やっぱりね、先ほど冒頭で述べた通り、その臨床実験とかそういうのをまだやってる最中だし、あと、さっき疲れてるのに無理やり電気信号を流すみたいなことをやるって言いましたよね。
そうよ。
そういうところで、うんどうなんだろうっていうね。
いや、もう俺ずっと最初の方から思ってるけどさ、仮に変なところを刺激しちゃって、
うん、
まあ頭おかしくなっちゃったりしないのかな。
まあそれもね、実はインターネット上ではその自作する方法みたいなのを書いてるサイトとかあってですね、うん、その乾電池とか使って身近な材料でこの機器を作ってしまうっていう人も実はいてですね、うん、でこれを使った事故とかも実は報告されてるわけです。乾電したとか火傷したとかね。
うん、
はい。なんで、まあ、やっぱり自分でやるのは危険ですっていうのはもうもちろんのこと。あと、現状では、その NHK の番組の報道を受けて、日本臨床神経生理学会という学会が、注意喚起をウェブサイトで出したりしてます。なので、まあ、ちょっとそこを読んでいただくなりしてですね、もし興味を持たれても、安易にこう手を出すのはちょっと危険かなと、現段階では、思います。で、どうです?これ、今の時点では、まあ、危なっかしいものだっていう、そういうイメージを、まあ、私も持ってますし、皆さんも持ってると思うんですけども、まあ、今後これがこう発展してきて日常的にこう使われるみたいなことが仮にあったとしたら、
うん。
どうですかね。使いますかね。
使わないな。
まあ効果のユースケースで、
うん、
まあユースケースって仕事みたいな言い方してますけど、はいはい、どれくらい自分にフィットするモデルケースがあるかですよね。
うん。
なんか。ルーさんみたいなのって大丈夫？
うん、なってきてるけども。今な、パッとこういう時便利っていうのがあまりなくて。まあ、意思って言えば先ほどのな、ちょっとまあ語学じゃないけど、勉強くらいですかね。
まあそうだね。
過去のトラウマとか、そうそう、なんかある、眠れてないとか、なんかそういうのはあんまないので、
うん、
そういうのがもし直面したら、なんでもいいからすがりたいって気持ちは僕すごくわかるんですよね。うん、で人間ってそういうの弱いんで、美容の分野で言っても、EMS だったかな、うん、なんか電気みたいなやつを、ほっぺたとかにピリピリピリピリピリって当てると、なんか、皮膚が、はいはいはい、若返りはしないんだけど、シワが消えるみたいなこと言われてて、
うん、
女性の美顔器って言うんですけど、
うんうん、
あとまあ、ローラーみたいなやつもあるんですけどね。
うん、
ローラーはまだなんか物理的にあれでほぐしてんのかなって思うんだけど、ピリピリっていうのもさすがに意味がわからない。何してんだこいつみたいな話になるから、そういうのもちょっとね、含めて、
うん、
本当に効果あんのっていうのは、
うん、
証明して使うべきなんじゃないかなっていう。
まあそうだよね。
うん。
だからなんかストレス性の頻尿
出た。
に、
尿。
はい。なんか効きますとかだったらね。
うん。
まあそれがうつ病に近いのかもしれないけど、なんかそれこそ、これどうしても治らないんですよ、みたいな。それが、なんかさ、多分、まあ、この番組で僕その頻尿頻尿って言ってますけど、多分、その意識的から来るものなんですよ。別にその、何か膀胱に問題があるとかっていうことではなかったっていうのはもうわかってるので、
うんうん、
なんかその、ストレスが溜まって、それが結局ストレスが溜まった時に、心に出るのか、胃に出るのか、人によって様々で、まあそれがね、胃潰瘍になったりとか、うつ病になったりとかっていう中の一つだと思ってるんですけど。
うん。あまあお腹痛くなる人とかは本当に
不便だ
な。
そう、いるよね。
うん、
だからそういうのが、こう全般的にさっきうつ病改善っていうのところでまとめられてたのかもしれないけど、それがもう改善するような危機なんですっていうことが認められて、5年、10年したら使いたい。
安全性とかも確かめられ
る
ね。
そうそう、うん。そうそうそう。だからレーシックみたいなもんよ。
うん。
出た時にはなんかみんな怖くてさ、飛びついてやった人いるけど、結局、なんか、病院によっては、なんか綺麗に処理できなくて、なんか問題が残りましたみたいな。
あ、だってもう眼科の先生がさ、レーシック受けてない時点でわかっちゃうって、ね、僕は思うんですけどね。
だからそういうようなことがあるから、もうなんか症例がいくつも集まって、いや、これもう大丈夫だなって思ってからだったら、まあやって、
うん、そうね。うん。まあ、そら、そうだよね。うん。まあ、私もまあ、同意見で、やっぱり、まだまだその臨床実験っていうね、段階ですから、
うん。
実績がほとんどない分野ではあるわけですよね。で、ただ、やっぱ、その手術とかがいらずに、そのヘッドホンみたいなものを頭に被せて、しばらく置いとくだけで、こう、効果があるみたいな、なんかそういうね、ことで、こう、なんか、医療用というよりかはもうはるかにその一般でなんか実験しやすいというかね。
うんうん
う
ん、
そういうもので、あとは YouTuber がそれを使えばお金もなるしみたいな。なんかそんな疲れ方を今しているような感じがしますが。まあ、我々やっぱり安全志向ですよね、なんかね。
そらそうよ。
まあね。
うん。
顔出ししたくないからポッドキャスト選んでる
のに。まあね、確かにそういうとこもありますし。
慎重ですよね。
うん、
慎重慎重。
でもこれもしね、個人でも自由にってなると、いろいろやっぱ問題出てきそうですよね。その今の安全性以外の話もあって、まあ例えばさっきのドーピング的なね、使い方をされるときに、じゃあどうルール作りをしましょうだとか、まあ仮にその数学のね、試験の成績がとか記憶力がね、上がるみたいなことは今でも言われてるんですけど、そういうのでそのテストの成績に影響するみたいなことが、まあ、あったときに、まあ、その器具を使う、使わないで、うん、まあ、実際差が出てしまったりすると、まあ、あんまりこうテストやってる意味もなくなってきちゃうわけで。
しかも、極論言うとさ、うん、麻薬と同じような症状に持ってこうと思えば持ってきるような気もすんのよ。
まあ、そうだね。うまくこう、 電流のね、流れる部分とかを
いじ
ると
か、ね。だから快楽の部分をさ、うん、増幅させるみたいな感じにしてさ、うん、一定時間、なんか快楽がすごい求められるんです、みたいな感じになっちゃったら、うん、なんか、結局、麻薬との違いって何なんだっけみたいな、
そうですね、
ところに将来なるんじゃないかなとも思うんだけどね。うん、なんかいや、できないかもしれないけどね。うん。
うん、まあ、可能性としてはありますよね。ただまあ、
うん、あると思うよ。
ね、どういう形になるかわかりませんけれども、なんか将来的には、ね、この電流の流し方はもう麻薬と同じみたいな、そんなのが、なんかわかってきちゃうのかもしれませんかね、
う
ん。
でもそうしちゃうとさ、なんか、それが流せる可能性のある機械って、多分、ダメってなるんだろうね、将来的に。
まあ、そうだろうね。
うん。だって、その麻薬は、その薬を作る植物とかも NG なわけじゃん。
うん。
だから麻薬って NG って今は、まあ日本ではなってると思うんだけど、うん、それと同じ電流が流せる機械を堂々と、いや、その電流は流しませんからっていう状態では売らないような気がするんだよね。
まあ、難しいよね。やっぱ
難しい。難しいと思うけど
ね。で、そうすると電気回路をなんかそういう自由にいじれる電気回路みたいなのもなんか実は規制の対象になるとか、そうなってくるとね。なんか。
でもさ、規制したとしても絶対分解してやるやついるでしょ、
うん、そうだよね。
まあ、そう、分解したら逮捕なのかもしれないけどね、その場合は。
うん、
でもそれがなんか麻薬と同じぐらいの取締り法で制限されますとか言ってもなんか理不尽だしね。うん、なんかここら辺どうするのかなみたいな、なんか問題がいろいろ出てきますけど、はい、これ考えようと思うと。
なんかね、そう、いわゆるだからその麻薬みたいなものがデジタル化するみたいな、そんなイメージでですね。
そうそう、うん、本当そうよ、うん。バレない麻薬になっちゃうよね。
うん。そうなん、まあ、そういう、まあ危険性も確かにはらむ技術ではありますね。でもなんか昔からこういうなんか脳にね、その電極つけて、なんかやってるみたいな、よくね、なんかバックトゥザフューチャーでも、
実験とかはね、
出てきました
けど。あとなんだっけ、ロボトミーって言われる脳の一部ちょっと切っちゃって、
うん、
先天的な障害を治療するっていうのが、昔ありましたね、はいはいはい。200年近く前ですけど、うん。で、実際それで治るケースもあるんですけど、
うん、
前よりおかしくなっちゃうっていうケースもあって。
そうですね。う
ん、そう、だからこれはもうちょっと、うかつにやらん方が、いいんじゃねっていうのは思いますよね、
うん。だからもう完全に医療用で、病院、適切なその医師の指導のもとじゃないと受けられませんみたいな形にしたら、まあわかるけどね。
まあそうだよね、うん。一番はやっぱそれがいいのかなというふうに思いますね。
うん、
やっぱりその医療用ですと。
うん、そう。
はい。で、まあ、先ほどね、5年間、やっぱり実例立たないと、やっぱりちょっと使えないよねって話もありましたけども、まあ脳ですからね、これが人生、やっぱ若いうちに使うとそれが何年後にこの弊害が出てくるかっていうのも分かんないわけですからね。30年ぐらい経って実はあの時使ってた電流の器具が悪さしてたみたいな。
可能性あるよ。
可能性もあるわけだ
からね。
まあちょっとそういう症例がやっぱりしっかり出てから不安な人は使った方がいいというのと。まああと、まあ筋肉のところで話した疲れてるのに無理やり流すみたいなのって実はね、本当は人間としてもともと備えている自己防衛の機能みたいな、そういう安全装置的なものを外してしまうという可能性もあるわけですから、まあそういったところとのトレードオフになるということもまあ理解した上でまあ付き合うということが大事かなと思います。まあまだこれ出てきたばっかりの技術だと思っていて、まあこれから多分、うん、しばらくしたらまた、いつかね、5年後くらいになんかまた、これに関する、もう少し進んだニュースとかが出てきて、医療の世界が変わったとか言われるかもしれませんが、まあ、まずは知識として知っておいて、うん、
はい、
皆さんどう付き合っていくか、ちょっと考えてみてはどうかと思って今日取り上げさせていただきました。今日はこんなところで以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい。本日は井戸端カオスで、系統外直流電気刺激ですか ?TDCS という話を、うん、グリーンティーさんにしていただきました。
はい。
これかなりね、先取りな気がしてならないっていうか、初めて聞いた
んで。英文みたいなのに。
英文の。意識したわけじゃないんですけど、うん、まあちょっとね、ほー、そんなあるんだっていう、新しい知識っていう意味で聞いてたので、まあだから僕、だからその危険も何も、まだこの情報に関しての咀嚼できてないというか、
うん、
そう。これ具体的な効果とかがまだスポーツ選手とかのね、一部のトレーニングの、
そうですね。
あれに活躍しているとかで、これがさらに進歩して、もうどうしようもない病気が治ったりとかなってくると、またちょっと評価が変わってくる、ね、可能性はあるのかな、とは思うので、で、ぜひ技術っていうのはすごいので、いいものに使っていってもらって、で、なんかその麻薬とか、人が人である上で、これまで培ってきた人間の文化を、こうなんでしょうね、こう、発展させていく上で、明らかに堕落させるようなものとか、っていうものはあんまり発展してほしくないなとは思ってますと。
そうですね。そういう意味だとこれね、うまうまさんはもしかしたら、使うかもしれないなと思ったのが、なんかね、ゲーム時に、この自分の能力をオーバークロックさせるみたいなのに、
なんかそういう。そこまでゲーマーじゃないです。
そういう用途はあるらしい。
うまうまさん使って。
僕ら、なんでしょうね。すごい優秀な動きができるのが楽しいと僕も思ってないんです、うん、実はね。
あ
ーゲームって自分の弱さを知って強くなっていくっていうところが面白いと思ってるので。ね、
無駄があってしかりと。
そうそうそう。
うん、
僕、一回一回そのダークソウルってゲームとかやってますけれども、まあ結構やられるんですけどね。まあかなり勝つんですけど、
うん、
負けることもあった時とかに、俺今なんで負けたんだろうとか、ちゃんと考えると、その原因を特定して面白いんですよ。それを次につなげて、今度はそれを克服できたとか。いや、だから初めからその弱点消しちゃったら何にも面白くないかなって思って。
いや、違うよ。弱点消すんじゃないよ。それをつけることによって、
はいはい、
そのミスしたのをすぐに吸収してリカバーできるの。
いや、だから、時間がかかった方が面白いんですよ。達成感があるって。そんな1分2分ですぐね、あれ出したらもう、それこそ機械ですから。
残念だな。
なんで二人ともなんか僕に対してなんか使わそうっていう
風に。
一番使うかなっていう人に選ばれた。
使わないよ、女の。まあ、この三人の中で誰が一番最初に使うかわからないですけど、もしかしたら5年後、10年後は当たり前ですみたいなね。話になって
くるかもしれない。まあ、子供たちに使わせるのが当たり前の時代になってくる。
そうですね。
ね、
まあ、それで言うともっと、うん、先に言われてたんだって VR とかが人間をダメにするんじゃないかとか言われて久しいですけど、うん、そうでもないじゃないですか、今のところ。
今ね、ちょっと仕事で VR やろうと思ってんだよ。
あ、本当です、うん。うん。でも、まあまあ、使ったら使ったでいいものなんだけれども、日常生活がそれで破綻するかって言われると、まあそこまでのツールではないのかなって思って。
今はまだね。
うん。
でも技術がどんどん上がってくると、どうなるかはまだわかんない
ね。まあそうですね。それはわかんないです、うん。で、なおかつ、法律も特に VR を禁止するとかも全くないので、
うん、
勝手に進んでいく可能性はあるからね。
そう
だ
ね。まあ
そういうのは、そう、見ながら。まあでも、プラスに考えると楽しみではありますよね。そういう。
そうだね。
なんか驚きの技術が自分たちが生きてる間にどんどん出てきて、
うん
うん子供の時にはこんなんなかったなって言いながらそれを使ってみるっていうのも。うん、
そうだね。
うん、面白いのかなと。
だから別に今回のこの TDCS に関して否定的なわけじゃないけどね。はい、
まあ、まだ分かんないから。
そう
まだ分かんないのでちょっと怖いですっていうのがまあ直感として出てくる。
まあ、新しい技術がどんどん出てくるのやっぱり。そうね。面白いしね。
うん。で、やっぱ専門家がやっぱり、専門家の知識を持って使う分には今でも多分大丈夫な技術で。
うん、多分そう、ええ。だから、キリオくんとかがちゃんと専門家がそれを指導してやってるから大丈夫
でしょ。そうそうそう、
うん。そうそう。だから、そういうふうにね、ちゃんとなんか整備されて、ここじゃないと使えませんよみたいな感じになれば別に、まあそれはいいのかなと思うけどね。
うん。
うん、個人でできるっていうのが怖いだけだ、
ね。そうそう。そこがね、先走っちゃうというね、ルールが決まる前にそっちが行っちゃうっていうところがちょっと。
だから感覚的には、なんか外科手術を素人でもできますみたいな話で聞こえるからさ。
そうそうそうだんだんこう、そういうふうにこう、なんか民主化が早くなっちゃうんだよね、どうしても。
そうそう。そうなんだね。
まあ、こういうのってどの業界もまだやってないんだとすれば、やっぱりその今後 AI で仕事が少なくなるって言われてますけども、新しい進行技術によって、早めにこういうのを学んでおくと、こういうのをコーディネートする人とか、技師とかカウンセラーとかが、あの、仕事ができますから、そうやってこう、人が人のために何かを行動を行うって、その対価でお金が発生してっていうやりとりで、経済が、まあまあ、うまく回っていけば、まあ今後も面白いのかなっていうね。そんな体力使わないし、こういうのって。
TDCS 技師ね。
そうそうそう、専門。知識がありますみたいな感じで、
うん、まあできるだろうね。でもね、これ多分ね、
できるだろうしね。これのまず安全性を評価するための技術とか、そういうところも人が必要ですよね、
うん、そうですね。だからこういうの、あの、学生とかの段階でこういうのに興味があると有利ですよね、うん、あの、若い力で吸収する力がこれにさらに当てはまると、うんうん、もう今のね、おっさんとかが今からじゃあ TGCS をビジネスに適用するかっつっても結構遅くてあの、学ぶのにも大変ですから。
そうだね。
そういった意味では、あの、もっとこれからの世代っていうか、ね、いう人たちが、まあこういうのを敏感に察知すると、プラスになるのかなっていう。
ね、
なんで笑われたか。
満員電車乗って、いや違う違う。満員電車乗ってぐちぐち言ってるおっさんたちは無理だなと思って。
まあね、そうですね。もう自分たちのことを楽にさせるっていうところに、あの、比重がかかってっちゃうんです、どうしてもね、年取ると。これはもう僕らも。
安定を求めちゃう。
そう、自覚がある。わかりますと。
そうだね。
わかる。
若手が新しいこと言ってくると若干めんどくせえみたいな、少しね、気持ちがわかるんですよね。で、
なんだよ、TikTok って、みたいな感じになっちゃうから。
まあ、TikTok を、ありますけどね。まあ、なんか半分くらいはそれはそれで、微笑ましいなっていうところもありつつ、うまく付き合っていければいいんじゃないかって、
うん、
思うところで、本日もね、終わっていこうかなと、思いますけども。
はい。
はい。まあ、今回、まあ、あえてね、あの、追加でお便りをどしどしくれよとまでは言わないので、特に、あの、エンディングの、お決まりの文言を、まあ、控えますけども、
うん、
あの、まあ、送ってくれるなってわけでもないし、
うん、
あの、引き続きもしリクエスト、テーマのリクエストとかがあったら、まあね、あの、過去回でいろいろとご案内してるので、
そうですね。
そちらの方で、はい。
ぜひぜひ。
やっていただければと思います。
そうですね。
まあ、あの、最終回ではないんですが、まあ、一旦、はい、今日区切りで、一旦休止とさせていただきますので。
うん、小休止とか、
ね、そうですね。あの、長らく皆さん本当に日々ね、聞いていただいて、しかもお便りもね、送っていただいて嬉しいですと。
そうですね。ありがとうございます。
はい、これでもさ、お便り一切、なんか、え、突然終わっちゃうんですか、寂しいです、日々聞いてたのにっていうのが。
そういう人いないでしょ。
っていうのが、いつも来なかったら来ないで寂しいけどね。
それはね。そう、そういう現実として。あ、
みんなそんなに期待してなかったんだ、かけらじっていう。うん、
まああの、
思っちゃう。
そうだね。いや、あの、お便り自体は、あの、歓迎というか、あの、う
ん、
またね、あの、
読
ませ
てい
ただきます。
ね
うん、次、
我々なんかこの、ポッドキャストは、なんかこう、やめるやめる詐欺とかでなんかお便り募ったりとか、うん、そういう系はしないので、
う
ん、
そうですね。
まあ、他がやってるとは言わないですよ、うん。やってるとは言わないですけど、まあ、我々は特にそういうのは、あの、悪いうちはやりませんという話ですから。
はいはい。そう、ね。
はい。
うちは、ね。
っていうのもある。はい。だからそういった意味では、あの、お便りが欲しいですっていう話も全くしないですし、うん、ちょっと、あえて募集も、あの、募集の案内はしてないです、
うん。そうね。
はい。というところで、まあ、一旦ね、皆さん、これまで、ありがとうございます。そして、この3人、同士もね、お疲れ様でしたと。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
ちょっとまた近々、うん、そう、打ち上げでも、華々しくやって、打ち上げじゃないか。
打ち上げもそう、終わっちゃってる。
終わっちゃってる。何かしらで、また集まったらいいのかなと。
かなと思います。
はい、思います。はい、そろそろ、あ、流れてきましたね。はい。なんか、そうね、休止の間何してるかなっていう感じですけど。
いや、仕事しろよ。
確かにね、今ニートみたいな感じになってますけど。いやいや、仕事しますよ。
いや、これまたでも復活の時がすごく楽しみになりますから。
ねえ。
どうなるか、ね。
どういう形で。
リニューアルしちゃうっていうのも
リニューアルもありだと思う。
やりたいテーマが溜まってそうです。
形が全然違うかもしれない。
はい、
もしかして急に新しく始まるかもしれない。
はい。突然始まりました。
はい。私、うままと、
オネストと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。